差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美2編16番1、2、3節。一同で主の祈りを捧げます。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものもなればなり。アーメン。共に使徒信条を告白します。我らは確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより生きたりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。ご着席ください。聖書を朗読いたします。本庁与えられました聖書の御言葉は、ヘブライ人への手紙3章7節から14節、新約聖書の403ページをお開きください。ヘブライ人への手紙第3章7節から14節。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。あれのであなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて堅くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。以上です。 今日のヘブライ書は今日、失礼しました。お祈りします。万物の作り主たる父なる神、受難節の中を歩み続けております。世界ではまさに多くの人々が文字通りの受難、苦しみ、それを味わいながら生きていることを思うものであります。どうぞこの中にあって、私たちが最後にありとあらゆるものに頼りつつ、それらの事柄が私たちを守ってくれるのではなく、支えてくれるのではなく、最後に主イエス・キリストのご受難、キリストが私たちのために身に受けてくださった苦しみ、その苦しみによってのみ贖われ、生かされ、よみがえらされていく、その自分自身の命、そこにこそあることを、神よどうぞ今のこの苦しみの中にあってこそ見出すことのできるものとならせてください。受難節の中にあって、多くの教会もまたその身に心身に痛みや苦しみを覚えている人々がたくさんあることを思います。神様、どうかあなたがその御手を持って、そのお一人お一人を守ってください、癒してください、支えてください、そして導いてください。苦しみのどん底から湧き上がってくる救い、それをどうぞこの朝、私たちが御言葉によってしっかりと聞くことができますように、この礼拝を終わりまであなたが守り導いてください。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日のヘブライ書は冒頭で、今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗していたとした時のように心を固くなにしてはならないと語ります。さらには15節に参りますと、そこでも今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない、そのように言うのであります。今日この表記を見ますと、私たちはすぐに思い出すものがあります。昨年まで聖書研究会祈祷会で申命記をずっと読んでまいりました。その申命記、その11章の8節にですね、あなたたちは私が今日命じるすべての戒めを守りなさい、こうしてあなたたちは勇ましくなり川を渡ってうんぬん、そして13節に参りますと、もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し、心を尽くし魂を尽くして仕えるならばという。それから26節に行きますと、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く、あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を受ける、今日私が命じる道を恐れてうんぬん、最後に32節、今
私があなたたちに授けるすべての掟と法を忠実に守らねばならない。この表記、こういう表現を私たちはすぐに思い起こすのではないかと思います。とてもよく似ていますね。とってもよく似ているんですけれども、いや、おそらくヘブライ書の筆者はこの新明記のこの書き方、この言い方、それを自分の聖書においても意識しながら書いているだろう、そういうふうには思いますね。しかしながら新明記とヘブライ書では全然内容は異なると言わなければならない。それは一体どういうことかと言いますと、新明記における教というのは何なのか。新明記というのは非常に、まあ、巧妙というとあれですけども、巧みな舞台設定、仕掛けによって、その背景になっている書物でありまして、簡単に申し上げますと、新明記というのはヨルダン川の東側、すなわち西側が、いや、父と蜜の流れる約束の地ですから、東側においてモーセが部族全員を集めて、そして語ったモーセの言葉、それが新明記だということになっているわけです。ですから長い長いあの新明記ですけれども、あれはよく見てみると 1日でモーセがイスラエルのために語った説教ということになります。でそこでその説教の中心に先ほど読んだ今日、あなた方が聞く戒めを守るならば、今日、その今日が幾度も繰り返されていく。それはどういう仕組みになっているのかというと、新明記の狙いは何かというと、モーセさんがヨルダン川を渡る前にイスラエルのために語った。で、川を渡るという行為はこれまでも繰り返し申し上げてまいりましたように、もう渡ってしまったらそれで取り返しがつかないというか、もう戻れないというぐらいの覚悟を持って、一つのことに踏み出していく。ルビコン川を渡って、ね、ああいう感じですよね。でまさに今決定的な場面にやってきて、これからイスラエルの民はこのヨルダン川を今まさに渡ろうとしている。渡ってしまったらもう後戻りできない。その時に今日と新明記は書くわけですね。その今日というのは何なのかというと、実はモーセさんから話を聞いたあのイスラエルの民が、モーセが話をしたその日、説教した日が今日だということはあるんですけれども、それだけではないわけですね。実は新明記はよく聞け、あなたたちがこの言葉を耳にしたその日が今日なのだと。ですから新明記を読むときに、その読んだ者たちがそれを読んだその日その時、それがモーセが語るあの今日なのだと。あの今日とはあなたの今日でもあるんだっていう、これが新明記のその構造仕掛けなんですね。ですから何度でも新明記を読むたびに今日って言われた、その今日こそがあなたの今生きているその今日だっていうわけです。何のためにそういう仕掛けを作っておくか、作るかっていうと、これはもう答えははっきりしていて、新明記を読む者を、モーセの説教を聞いたあのまさに川を渡ろうとするそのための準備、まさに自分たちの原点があるところ、これから川を渡っていろんな人生の事柄に出会っていくけれども、その人生のいろんなものに出会う、それを戦い抜き乗り越えていく、その起点となった日としての今日、そこに新明記を読む者を何度でも引っ張り戻していって、もう一度その原点に立たせるための仕掛けなんですね、あれ。そして原点に立たせて何を聞くか、よく聞け、私は今日あなたたちの前に 祝福と呪いを置く。あなたたちはそのどちらを選ぶのか、つまり神の言葉に聞き従う道を選ぶのか、それとも背を向ける道を選ぶのか、祝福か呪いか、それはあなたたち自身が選ぶんだと、自分の責任でね、それを語るわけであります。これが新明期の新明期的教徒でも言いますか、新明期の仕掛けなわけですね。それじゃあヘブライ書はどうかというと、その新明期的教ではなくて、ヘブライ書の教というのは教とヘブライ書も書きますけども、印象付きの聖書というのがありますよね。この箇所は旧約聖書のどこの場所、そこの中に新明記って一回も出てこないんですよ、ヘブライ書の印象のところに。それはなぜかというと、新明記のと全く同じような言葉を使ってるんだけども、全く新しいオリジナルなことが書いてあるので、全然新明記って書いてないんであります。それではそのヘブライ書の教徒は一体何であるか、8節、もう一度7節から読みます。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしない。ヨルダン川を渡るときに、第一世代はもう全部死に絶えてるんですね。だから神に反抗したってここで書かれているメリバの問題だとか、いろんなことを体験した世代はもう全部死んでしまってるわけです。それを聖書は神様に裁かれて死んだんだというふうに信仰的に受け止めていく。だから川を渡ることができない。モーセさえ川を渡ることを許されなかったわけですよね。それはなぜかというと、まさにモーセこそが岩を一回打てばいいのに二回も打つという罪を犯して神を試すようなことをしてしまったがために、モーセすらヨルダン川を渡ることができないっていう。それでヘブライ書が常に言ってるのは何かというと、12節ですが、兄弟たち、あなた方のうち信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、キリストに連なるものとなるのです。このように一生懸命書いていくわけです。ヘブライ書にとっての今日というのは何か。キリストが開いてくださった救いへの結論、道、その道が開かれているその今日なんです。これがヘブライ書が語る今日です。キリストが私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪をあがなってくださって、大祭司としてただ一度完全な犠牲を捧げてくださって、そこに誠の救いの道が開けていく。このキリストの救いへの道が開かれている今日、それがヘブライ書における今日なのであります。あなたたちはその今を生きているんだ。あなたたちが生きているあなた自身の今日というのは、まさにキリストの救いになお預かることができる日としての今日なのだ。その時が終わってしまわないうちにというのがヘブライ書のメッセージなのであります。新明記は常に過去の一点に 引き戻そう引き戻そうとした。いやそれ悪いことじゃないです、大事なこと、原点に帰れ。ところがヘブライ書はこれから私たちが歩んでいくときに一体何を目指して歩み、何に支えられて歩み、どういう実りを私たちが実らせていくのか、そのことをこそ一生懸命ここで語るわけです。その時に今日ですね、今日という言葉は聖書の中でとても大事な言葉でありまして、もう一つ今日というのがある。それは何かというと、あのマタイ福音書でイエス様がおっしゃったこと、明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩う、今日一日の労苦で足りておるという、あのお言葉です。あれも今日です。まあ、ただしあれは、どちらかというと、少しあの変な言い方かもしれませんけど、あれは心理学的に見て非常に意味のある御言葉だったわけです。というのは、私たちは明日を思い煩うことによって今日を失っていくからです。子供の頃もうすぐ試験があるって、そうすると明日は国語と数学なんだけど、明後日の世界史が気になってしょうがないで、明後日の試験科目のことをなんか心配になって、中途半端に参考書見たりなんやか、あんなことしてるうちに明日の試験の勉強がおろそかになっていく。まあ変な例えでしたけど、明日のことを思い煩うことによって私たちは今日を失っていくのだと。これは人間にとってとっても大変なことなんですね。まあ、もう時間もないので詳しく申しませんけれども、その精神病理のいろんな事柄の中の基本的なことの一つだと思います。それは今日という表を失っていく、これがもうちょっとやめておきます。まあ、そういうことですよね。でそイエス様がおっしゃった、それとても大事なことだと思います。今三つの今日ということを申し上げた。神明期が語る今日、それは常に原点に帰ってそこから出発していく、原点を忘れないっていう。イエス様がおっしゃる今日、それは、非常に信仰的な問題なんですけども、どちらかというと心理学的にも解釈することができる。今日を失わないで生きる、今日に生きるということの大切さっていうこと。ヘブライにおけるヘブライ書の今日は、私たちがどんな状況の中で歩んでいるか、あなたにキリストの救いは今日開かれている、だからその今日開かれているキリストの救いを今日のうちにしっかりと受け止めて生きよう、背を向けるなっていう話なんです。それはなぜかというと、やがてそれが閉じられる時が来るからだと、まあ、考えているようでありますけれども、とっても大切なことだと思います。それではヘブライ書が語る今日、その今日を私たちが本当に生きていくときに、私たちにはどういうことが起こるのだろうか。私はそれを第二コリント書の6章がとってもよく明らかにしてくれると思います。聖書の一番いい仲介書は聖書だとよく言われました。まさにその通りですね。コリント書6章、第二コリントの6章、そこでこのように語られています。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜならその後です。恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けた。と神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、 監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときにも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、公評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。これがコリントにおいてもそうですけれども、ヘブライ書において与えられている日々を歩んできた者の姿なのであります。よく妻と語り合いました。うちの家は牧師の家庭として、この世にある、この世の豊かな人々のが持っているようなものをほとんど何も持ってなかったけど、それでも全てのものがあったよね、全部のものが与えられたねって、本当にそう思います。これは夫婦だけじゃない。私の出身校で60周年の記念日があった時に式典があって、当時私は教団の副議長をしていて、その学校の卒業生だったもんで、来賓としてぜひ来て、冒頭での祝辞を述べてくれと私は行きまして、その時に私はこういうふうに語りました。私が生徒だった頃のこの学校は何にもなかった。設備の面においても何の面においても何にもなかったんだけれども、全てがありました。本当にそうだったんです。一生懸命生徒たちを愛そうとしてくれるたくさんの教師たちがいてくれて、本当によく愛してくれました。何にもなかったけど、すべてのものがありました。キリスト教主義の学校ですよね。それが私たちの人生の営みであれ、さまざまな技であれ、全部に共通して与えられる恵みであり果実なんですよ。何にもなかったけど、すべてのものがあったね。その人生を、恵みの中に、ヘブライ書が語るその今日を、今日もまたまさしく私たちは共に生きたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私の手には何にもありませんでした。何にもなかったけれども、神様あなたがすべてのものを与えてくださいました。本当に恵まれた人生であったと思います。教会もまたそういう場所です。本当に何もないけども、ここにはすべてのものがある、満たされている、そのような教会として、洛北教会がこれからもみんなで祈りを持って歩んでいくことができるように守り導いてください。自生日からは集合礼拝を再開したく願っております。どうぞお越しになる方がそれぞれ良き備えをなして、みんなで喜んで礼拝を守ることができるように、私たちを守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りをいたします。天の父なる神様、この御堂とまたそれぞれの場所において主日にあなたに礼拝を捧げする時が与えられましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように、自生日にはこの御堂へすべ皆が揃いあなたを賛美することができますようにと祈るものです。牧される岡本先生もあなたがお支えください。受難節の時を過ごしております。主イエスキリストの十字架の犠牲、またそれによって許された罪をそれぞれが覚える時となりますように。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。宗法に従い報告をいたします。祈りにも覚えましたが、3月21日月曜日にまん延防止措置が解除されることを受け、次週27日より集合礼拝を再開いたします。なお教会学校は4月3日の朝10時礼拝のみより再開、朝の聖書研究会祈祷会は4月6日の水曜日、説教黙想読む会は4月9日の土曜日より順次再開されます。短縮礼拝の間、礼拝は YouTube にてライブ配信されますので、体調の優れない方、お出かけになりにくい方はご家庭にて共に礼拝を守りください。また2022年度定期教会総会開催の件公示されております。総会当日には本日配布しております総会資料をご持参ください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。照英541番。
キリストのお恵み、神の愛、聖霊のお交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。教会の皆さん、何か報告のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは報告にもありましたように、
自生日から集合礼拝を再開をしたいと思います。どうぞ皆さんよく備えてご出席くださるようにお願いします。なお教会総会については先に司会者の方から州法に告示のあることが指摘をされておりますので、今回は読み上げの方はもうちょっと省略をさせていただきます。どうぞ皆様でご確認ください。それではこれで本日の礼拝を終わります。